というわけで、この辺からもうあの本編に乗りそうな、音声になってきますので、よろしくお願いします。
わ、はい、かりました。緊張感を持って。
緊張感はいらないです、ね、
はい
、うん、緊張感を持ってやるもんじゃないですね
まあこういうねナチュラルなね言葉をね聞きに来てくれる方も多いはずなんで。
ああすごい、なんかあれですね、はい、回り始めるとやっぱりケース君ちゃんと喋れますね。
いやいやいや俺は平岡の回を見ててピラさんが全然喋んないなっていうのを。
あ、そうなんだ。
そんなことなかった
あでも確かにまあ平岡回は僕が結構喋っちゃったかもしれない、う
ん、いやそうそう、いやいやいや、うん、あれはピラさんが回してないなって思ったから。
ああまあ、 ゲスト感覚で、まあ、来てるのかもしれないね。でもどっちでもいいですけどね、喋ってくれる人も僕が勝手に喋る人も、まあ、いますけれども、はいはい、ドリップ支店の最後の一人、圭介隆さんはお呼びしました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします、
はい、というわけで、まず、原稿読んでなかったすみませんキックセイヘム第26回です。キックセイヘムはクリエイターの人たちと好きなことを喋るポッドキャストです。配信は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などの各アプリで楽しんでいただけます。僕のおすすめは、ポケットキャストです。YouTube のメンバーシップ限定で収録のライブ配信も行っていますので、よかったらチェックしてみてくださいという感じで、はい、もうご紹介しましたが、今日のゲストは、圭介隆沢でございます。
はい、
よくおいでいただきました。
いやいや、こちらこそ呼んでいただきありがとうございます。
まだねお家に Wi-Fi がないということで。
Wi-Fi ありません。
ネット来てないんですよね
引っ越したばかりで。ネットが来てないんだよね、
はい、というわけで今日は、わざわざ、ね、今村テーマでやってきていただいて、オフラインで収録しておりますけれども、はい、引っ越しましたね。
引っ越しました。
いつ引っ越しました。
引っ越したのはでもね12月の半ばだから、まあまあもうすぐ1ヶ月ぐらいかな。
ああ、
うん、やっとこさっとこ、
ま、片付きました家。
一応ね片付いたんだけど、結構毎度毎度やっぱりこうね DIY というか部屋こだわってやりたいなっていう派だから、うん、それがまだ終わってないんだよね、はい
は
い、
前の家も結構あれですよね、うん、ディアウォール的なもの結構立ってましたよね。
立ててた立ててた。ああいうのやりたいんだけど、
はいはい、
なかなかそれがね、木をさ、ディアウォールって背が高いじゃん、うん、あれをこう運ぶのがめんどくさくて。
いやわかる。
そうい
や我が家もここに、もうまさに2本ぐらい立ってるし、リビングのあれですね、うんうんうん、テレビも、
う
んうんうん、ディアウォールってか、あれラブリコなんですけど。
あ、そうそうそうそうそう、
ね、そう、あれ本当にやるの大変っすよね。
いやそうなんだよ。にも多分ね木が来ちゃえばそんなにね大変じゃないんだけど、木来るまでが大変っていう、うん、
木塗るの。
いや今回は、あ今回はでも結構がっつりやっててやるつもりで、うん、ディアウォール立ててその上に板張って、その上にさらに壁紙貼ろうと思ってんのよ。
板を張った上に壁紙を張るの。
そう、
うん、
だからもうそのなんか壁をバッて1枚板で埋める感じ。
はいはいはい。あでもそれやるとさ、やっぱりさ、その壁分っていうか、その1個こう立てた壁分さ、部屋狭くなっちゃうじゃん。
狭くなる。
それちょっと気にならない。
いやでも俺あれなのよ、それを前提でリビングはもう15畳ぐらいの、
はいはいはい、
広めに取ってあるのよ。
なるほどね。
そうだからその1枚分あっても、まあ、そんなに狭くならないかなと思ってて、
はいはいはい、
でそれよりもなんか1枚立てた分、壁掛けとかできるじゃん。で壁掛けできたりとか、なんかライト壁埋めたりとか、うん、そういうのしたくてもうそれにした。
あドリップオフィス方式ね。
そう、 そうそうそうそう、でまさにそう。
オフィスも結局壁を1枚貼って、うん、
貼ってるね、貼ってるね。
1枚全部貼ったっけあれ。一面貼ってあるか。
一面貼ってある。
一面貼ってあって床も貼ってあって、うん、みたいな感じで結構がっつりやってますもんね。
あれは相当やってるね。
うん、そうでもね気持ちはよくわかる。なんですかね、壁一枚貼っちゃうと、まあ、壁紙も自由になるし、うん、ペンキも自由になるし、
そう、
あとはまあ釘とか打ち放題だから。
そうそうそうそう何でもし放題なのよ。
そう背景としてのこうさ汎用性というかね、拡張性が高いよね、
う
ん、やっぱりそっちの方が。
そうそうそうそうそう、
いやそういうアイデアに至るのも分かるんですけど、やるに至るまですごいこうねやっぱねハードルありますよ。
いやめちゃくちゃハードルあるんだよね、うん、だから一応もう明日、明日でね、うん、そう明日スーパービューアホーム行って、明日全部揃えて明日やろうって話はしてるんだけど、
豊洲のあいつに
行って、そうそうそうそう車で行って、
はいはいはい、
でやってもらおうって
。いやでもそれは一日仕事だもんね。
一日もう完全に一日、
うん、だからもうさね、必要な本数の長さをさね、こう割り出してね、買っていって、でそれ分のとこ積んで、
そうそうそうそう、
部屋に運び込んで、
そうそうそうそう、
でそこからしばらくはもうなんかね、こうかなんて普通の生活というかさ、
そうそうそう、
ね、一般的な生活と おさらばみたいなね、うん、部屋の中木だらけみたいな。あ大丈夫です、うん、今ピンポン鳴りました、すいません、
はい そうそう、だから明日とりあえず全部板買って、
うん、
まあでも本当に明日一日で一旦壁貼るだけ貼ろうかっていう、もう寸法も計算して、
は
い、もうメモ書き置いてるから、
うん、
それそのまま店員さんに渡して取ってもらって、
はいはいはい、
持ってきてみたいな感じだね。
施工もその日のうちにやっちゃうの？
いやね、でもね、壁紙がまだ届かないから、
はいはい、
多分木の板貼るのみで明日終わるかな、
うんうん、あ、なるほど。
そう感じで、まあ、引っ越したトークはこんなもんですか。
引っ越したトークでも壁じゃなくて床も張ってましたよね。
床はね、クッションフロアを張りましたね、
うん、
あれ俺さ、前の家、
うん、
一個前の家が、まあ、もう言っちゃうとその武蔵小山のところにあったんだけど。
ありましたね。
そう、もう引っ越したからね。
引っ越したからね。
そうで、武蔵小山のあの家さ、あのクッションフロアを俺そのまま剥がせるクッションフロア用両面テープみたいな、
ありますね、なんとなくそういうの
ので貼ったんだけど、あれマジで剥がれなくて。
あ、やっちゃった
やつ。やっちゃった。あれめちゃくちゃお金取られた。
あー、オーマイガ
ー。なかなか取られた。
それ、え、今回はその何、マスキングテープみたいなもの
を
挟んでみたいな感じで。
そうそうそう、もう学んでマスキングテープ全面に貼って、全面っていうか、まあ、その角のところね、
はいはいはい、
に貼って、その上に両面テープ貼ってやったから、まあまあまあ多分剥がすだけ大丈夫。
いやでもさ、そういうのってやっぱりやってみないと。
そうなんだよ、
やってみて一回失敗してみないとやっぱり学ばないですからね。
いや、そうなんだ、剥がれるって書いてあるじゃんと思って。そうそうそう両面テープも。
いや僕も一個前の、ね、一人で住んでた家は、
はい、
壁紙めっちゃ貼ったんですけど、そう、あれなんですよね、シールのやつなんだって。
ああ、はいはい、剥がせるみたいな。
そうそう、貼って剥がせる系なんですけど、うんうん、その裏が、まあ、シールみたいになってて、
うんうんうん、
で何でしょうね、その剥がし液みたいなもので剥がしますみたいなスタイルだったんですよ、うんうん、でそれ貼ってみて、で結構何でしょうね、広い面を全部貼ったんですよね、
うんうんうん、
壁紙で。いざ剥がそうと出るときに、うんうんうん、もうそれも多分 2,3 ヶ月しか使ってないんで。
いや、そうだよね、そうだよね、
まあ、
すぐだもんね。
そう、結構ね、後ろ髪引かれる感じではあったんですけど、まあ剥がさなきゃいけないってんで剥がそうとしたら、ね、全然剥がれないの。
マジで。
てか剥がし液っていうのがこんなちっちゃい瓶、
はいはいはいはい、
なんかこう多分 200ml ぐらいの瓶が同じショップで売ってて、それを1本だけ買ってたんですけど、もう全然足んなくて、
はいはいはいはい、
もう 800ml ぐらいのなんか 3M のシール剥がし用 の、 スプレー缶を多分3本ぐらい使ったんですよ。でそれってリモネンっていう、こう あれなんですよね、オレンジとか柑橘系の皮に含まれてるあれの成分で剥がすらしいんですよ、はい
は
い
は
い、だからそのスプレーそのものをめちゃくちゃこうなんかね、オレンジ臭いというか柑橘系の匂いがして。
確かにね。
そう、それをもう大量に壁に噴射してるからもう最後の方ね、なんかね、部屋でね、息できないぐらいにね、こうオレンジ臭くなっちゃって。
でも一応剥がれたんだ。
そう、でもそれぐらい結局こうビッタビタにしてやんないと綺麗に剥がれてくんなくて、なんでまあ頑張って剥がしてどうにか、まあ、何も言われないようになったんですけど、あと換気もめっちゃして、
はいはいはいはい、
オレンジのね、こう香りを残さないように。
確かに
したんですけれども、いや本当にね、あれもあれで大変でしたね。
なるほど。ここはこの今村くんちのこれ堀口と同じやつだよね。
そうそう、それはだから学んで、堀さんが動画でやってんのを見て、あ、でもなんかね、簡単そうにやってて、
うんうんうん、
でなんかちゃんと剥がせるっていうから、あ、こっちの方がいいかもなと思って、その実際に壁にのりを塗るタイプに変えたんですよね。今回はその堀口さんが紹介したのも、その自分でのりを作って、のりを壁に塗って、
はいはいはいはい、
その上から壁紙をこうペタペタしていくみたいな、うんうんうん、そういうタイプの、まあ、壁紙なんですけど、こっちはね多分当たりな気がする。
ほー、
うん、
そうなんだ。
そう、粘着力で言えば、まあ、明らかにシールタイプの方が強い気はするんですけど、
はい、
ただ現状、まあ、ちゃんとついてくれてるし、
うんうんうん、そうだね、剥がれてないもんね。
そうで、まあ、剥がそうと思えば剥がれるぐらいのなんか、うんうんうん、雰囲気があって、
へ
で、かつ施工も結構楽だった。
はいはい、うん、いいねいいね。
失敗が少ないというか、
へ
結構ね、そのシールタイプは幅も広かったし、
うんうんうん、
シールなんで一回貼っちゃうともうどうにもなんないみたいな、
確かにね、
感じで後から微調整できないんで、
はいはいはい、
そう、明らかにもう堀口壁紙の方が良かったっすね。
なるほどね。
クオリティというかね、そのあらゆる面で。
はいはいはい、なるほどね。うん、
だから本当に、あ、見ててよかったと思って。
マジか。
あ、
壁紙、俺は、まあ、俺今回ほら、さっき言った通り、こう木の板1枚貼るから、
うん、
今回シールタイプにしちゃったのよ。
あ、シールに
した
んす、
ね、しかも現状復帰できないやつ。
ああ、それはもう一番。
そうそう、一番頑丈なやつ。
頑丈なやつね。
そう。
うん、
だそれはちょっと怖いね。壁紙貼るの初めてだから実は。
あ、そうなんだ。まあ、貼るのは正直結構骨が折れるけど、
うん、
そうだね。 あとね、一個やっぱミスったなと思ったのは今回の壁紙の話ですけど、うん、今ちょっと見てますけど、あの動画でもちょっと分かるんですよね。あの若干ねこう境目がね空いちゃったんですよ、
境界線ね。
そう、あのなんていうのかな、貼ってる時は結構うまくいってる感じでピチッとなったんですけども、はいはいはい、あの乾くとね縮むんですね、あいつ。
へ
ー。で乾くと縮んできて、で縮んだ分こう境目が広がっちゃって、それがちょっと薄い線として見えちゃってるのが若干、まあ、あのまあ第1回としてはこう反省点かなという、
確かにね、
いう感じなので、まあ、あの、はい、堀口さんの真似してあの壁紙貼る人はちょっとねあの境目を攻めていって、
なるほどなるほど、
若干こうねやりすぎかなぐらいで収めておくと後からいい感じになるというね、あの僕からの、
ライフハック、
そうライフハックとかねアドバイスというかね、はい、助言です。
ありがとうございます。
はい、という感じですね。
はい、
いや、じゃあもう何その今 YouTube 撮る用のなんか、
うん、
結局スタジオというか背景みたいなものも結構かしなんかこう頭の中にあって、そういう感じにしようって感じですか。
そうね、まあもちろん第一はやっぱインテリアというか、うん、あの部屋の雰囲気合うようにしようみたいなのはあるんだけど、まあ、基本やっぱり YouTube の背景ちょっとおしゃれにしたいよねっていうのはベースにあって、
うん、
それで、まあ、作ろうと思ってるね。
いやー、まあ思うよね。
思う。人類、あの YouTube やってる人類みんな思う。多分。
いやだからさ、僕ケイスケ君ちとか何回か遊びに行かせてもらったことありますけど、あの部屋でようあんだけやっとんなっていう。
狭かったからね。
まあ狭かったのもあるし、まあそのなんていうのかな、まあなんか空間が狭いというよりも割とこうなんか物がこう結構こうちゃんと詰まってる感じじゃないですか。
詰まってるね。
お部屋的にも。だからあんまりこう動く余地もこういじる余地もなくて、座るところもこうなんか限られてきて、
限られてるね。
でカメラ置くのも大変みたいな多分感じじゃないですか、あのお部屋だと。そう、そこでようやくようあんだけこうなんかね照明とか頑張ってなんかこうアングルのバリエーションも出し取ってなっていう、そういうこうなんかね、
確かにね、
そうあのね、あの努力がうかがえますっていう話ですよ。
いや友達やっぱ来た時にはあ思ったより全然狭いねみたいな、そう言われる、めちゃくちゃ。
まあまあそうですよね、
そう企業努力が、
そうそうそう結構広めにねやっぱりねレンズをね、
そうそうそう、
あの設定して撮りがちですからね。
まさにそう、まさにそう、
YouTuber のお部屋行ってみると若干狭めに感じる問題ですね。そうそ
うそうある全然、
うん、そのとこすかね。引っ越しとかあと何かあります？
引っ越しトーク？
引っ越しトーク。
いやでも引っ越しはそんなもんかな。まあだから本当にもうやっと明日ぐらいにやって、うん、多分今週か来週には終わるから、まあやっと Wi-Fi も引けたらあれだね、オフラインスマブラ大会だね。
オフラインスマブラ大会ができる。そう、なるほど。
さすがにもう今回の家は広いから、
あ
そう行けます。
そこが最初なのね。
そうそうそうそうそう、そう
引っ越しが完了したらとりあえずスマブラ大会を開く。
そうそうそうそう、
そこが目標なわけで、
ね、早速
いいですね。
そう、うん、
いや我々集まるとねスマブラしかしないからね。
スマブラしかしないから、
うん、
今日もあのコントロールちゃんと持ってきたから。
あ、さすがっすね。あ、じゃあ終わったらやりましょう。
終わったらやりましょう、
はい、あとあの忘れてましたけど明けましておめでとうございます、
うん、そうだよ明けましておめでとうございます、はい、あれそっか明けてからとそうだな、ね、会ってないか。
開けてないか、開けてから撮ったやつ今日4日なんで。
そうだよね、
4日だよね。あ5日か、
5日だね、
5日ですね、あの開けたばっかりですよ。
そうか、開けましたよ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。いやだから新年初配信ですねとかいうことも言えばよかったかもしれませんけども、まあ特にそんな話はなくいつも通り営業しておりますけれども、うん、あんまりやっぱりなんか2020年ってなんか僕なんかあったっけみたいな、結構なんか印象が薄いというか何もないまま終わっちゃった感がなんかねやっぱね21年になってみるとねありますね。
あまあでもそうっちゃそうだし、あの確かにイベントごとは結構なかったけど、
うん、
まあ、特にその俺とかそのドリップの含めて俺含めて4人かもしれないけど、
うん、
は結構 YouTube 始めたのが2020年頭かも、もしくは2019年の末とか、
はいはい、あでもまあそうですね、鳥羽さんが一番最後2020年頭ぐらいに入ってきて、
そうそうそう、
皆さんがこの1年間すごい頑張って、
そうだね、
あの YouTube やった期間でもありますね確かに、う
ん、だからなんかめちゃくちゃ印象に残ってる1個があるかって言われればないけど、
うん、
終わってみると、あ去年と去年の今とはちょっと変わってるなっていうのは、
あなるほど、なるほど、ちょっとターニングポイントというか、
そうあるかもしれないですね。
確かにね。あなるほど、そういう感じか。
うん、
いや、やってますよね YouTube。
逆にね。
逆にやってないけどね。うん、逆にやってないけど、
はい、
そう。 いやね、まあ、相変わらずあのサブちゃんばっかりやってます。サブちゃんとポッドキャストばっかりやってるんで。
そうですね、はい、まあでもそういう期間も必要ですから。
あとはまあ、 あの運良くというかね、まあ、あのこの時期って結局テック的にはあんまりこうなんていうのかな、うんうんうん、面白い話ない時期なんで。
ないね。
そう、年末超えるともう、まあ、太いネタもそんなにないんで、うん、まあ、こういう時期にこうね充電するというか、いろんな、まあ確かにね、なんでしょうね、活動の輪を広げるみたいなことはあってもいいのかなっていう感じで、はい、のんびりやらせてもらってますけども。
いいと思います、
はい。
まあ、一旦ね3月ぐらいまでちょっと暇だから。
そうですね、
うん、まあ、2月後半ぐらいに CP プラスカメラの結構イベントがあって、
うん、
少しずつまた盛り上がってくるかなぐらいの。
どうすかね、うん、CP プラス今年なんかあるんすか。
あ、一応オンラインであるっていうので。
あ、はいはいはい、
一応まあ僕はさすがにカメラ系の YouTube をやってる、うん、身なんで、まあ、軽くねオファーはいただいてますけども、
うん、ドヤ顔
まあ軽くね、
軽くね、
オファーはドヤ顔、ドヤ顔し
ない。なるほど、そうなんですね、
はい、
あ、じゃあ出るんだ。
一応あるみたいね、
あ、
オンラインだけど、
でもさ今年の CP プラスって何、こうなんでしょうね、各社なんか出すもんあるのみたいな、こう。
いやそうだよね、
だからこうなんでしょうね、ここにちょっとケイスケ君にもらったテーマで書いてるんですけども、うん、2020年21年のガジェットの話なんですけど、その2021年のガジェットってなんだろう問題があって。
あるね。
そう、カメラ系とかってさ結構その去年があのオリンピックイヤーになるはずだった、う
ん、確かに
っていうところがあったりもして、うん、結構もうフラッグシップのもう強いやつをそこに合わせてなんか出してきてる感がある気がしてて。
確かにね、
うん、カメラ系も、まあ、もちろんいろいろあるんでしょうけれども、ただなんでしょうね、あの本来 なのであれば若干お休みイヤーなのかなみたいな、印象でもあり、なんか逆にケース君ちゃんカメラ周りで2021年こういう展開を期待してるとか、こういうものが噂されてるみたいなある、逆に。
いや待ってマジでどうかな。いや、まあ、マジでないかもそれ言われると。
そうだから2020年って結構そういう意味では、まあ、カメラ話になると面白い年だったなっていうふうに思ってて、うんうんうん、
確かに確かに。
そう、まあどうだろうな、一番大きいのは多分あのケイスケ君も使ってるあの 7S3。
ああ 7S3 ね。
7S3 はようやく出たかなみたいな感じで、動画方面からは結構
確かに確かにね
注目されるし。
いや俺でも結構でかかったのは 7S3 もそうだけど、あのやっぱソニー ZV-1 とか。
ああそれもありますね、
うん、あの2つがやっぱでかかったかなって個人的に思うけど、うん、
ZV-1 とか、あとあのパナモは G100 でしたっけ。
G100 出したね。
G100 ですよね、うん、あれ系のこうなんでしょうね、まあ、G100 はあれレンズ交換式ですけれども、うん、ああい こうフリップついてて軽くてこう自撮りするようみたいな感じのこうブログカメラとか YouTube 用のこう用途を意識したカメラってすごいこうね出たかなっていう感じで。そうだね、それも面白かったですよね、やっぱり、うん、
そうだね。もう本当に確かにそれで考えると2020年はあれもそうだよね、キャノンの EOS R5。
そうそう、 R5 R6
も2020年だよね。
ですよね。
あって考えると結構やっぱでかいね、う
ん、だから多分 R5 とかも多分オリンピックを目指して多分出してるはずなんですよね、きっと。
確かに確かに。
分かんない、もしかしたらみんなあれですよね、なんだっけ、あのキャノンの一番いいやつは何でしたっけ。
1DX、
あ、 1DX、うん、あれを使うのかもしれませんけども、
うんうんうん、
まあ、R5 みたいなこういうのもあるよみたいな感じで多分、うん、こう出してるのかなみたいな、あの雰囲気はまあ感じますけどね、うん、ソニー系であのあれですよ、静止画機って去年なんかありました。
いや静止画機はないね。まあてか静止画機ってもうそろそろ成熟してない。
R4 があってで、うん、無印3があってみたいな感じで固まってる感じですかね。
固まってる、うんうん、それ以上は出てないから。そうだね、静止画でっていうのはあんまり、てかもうそもそもそのカメラのスペックが、
うん、
静止画ってもう改善する部分ほとんどない気がするんだよね。
なるほど。
なんかなんとなくなんだけど、
うん、
だからなんか どうなのかな、今後もその動画も静止画も撮れるみたいな、
はい、
そういう感じになるんじゃないかなと思うけど、
はいはいはい、
静止画メインでっていうのはなかなかどうなんだろう、あんまり思いつかないね。
スペックがもう結構頭打ちしてるというか。
そうだね、
スペックが頭打ちしてるっていうのはもう画素数的な意味合いとかでですか、
うん、そう、画素っていや分かんないけど、画素ってだってもういよいよ、ソニーの α7R4 が6100万画素でしょ、
はい、
それ以上いるのかな、
どうなんですかね。
お
6100万って動画的に言うとどれぐらい。
6100万はもう 8K より上でしょ、 10K とかなんじゃない、
あ
多分
計算ができないけど、
違うそんなにいかないか、
横1万かけ縦6000ぐらい、
あ
分かんない
全然計算できない、
4対5そう、あのなんだっけ、アスペクト比が4対5で、でもどうでしょうね、まあいいや、まあ、でもだから静止画でさえそれ以上の画素は、うん、まあ必要ないだろうっていう、
ないでしょ
感じなんですかね、どんだけ引き伸ばしてもそんだけあればもう十分っていう、
そうだね
ことですよね、
うん、だからそれこそもう例えば極端な話、その渋谷のデカディスプレイを間近で見ても精細みたいな、
うん、はいはいはい、
そういう使い方をしない限りは多分もういらないんじゃないかなと思うけど、
まあ、相当引き伸ばしても相当でかいこうなんていうのプリント広告にしても多分まあ、うん、近くで見てもまあまあなんかね、
う
ん、あの粒がこうきめ細やかみたいなことは多分まあもうできるんでしょうし、
うん、
変な話デジタル補正の方が多分、
いやそうそれでいけると思う、
超解像的な部分もあるでしょうから、
うん、
じゃあねえっていう、もう多分なんか写真機側っていうんですかね、カメラ側でできることって多分やり尽くしてて、
うん、
こうより強いマシンパワーを持ったポストプロダクションっていうの、まあそのなんですかね、パソコン側、
はい、
後からパソコンがいろいろゴニョゴニョしてくれて、動画も結構そうじゃないですか、
うんうんそうだね、
っていう部分がなんか充実してくるフェーズなのかなみたいな、
確かにそう、ね、
いう感じもしますよね、
うん、
あの iPhone 動画とか iPhone 写真とかも、まあ、まさにそうじゃないですか、うんうんうん、結局スマホがあってこうカメラはしょぼいけど、それをこう裏でこう
そう、ね、
後からねこうゴニョゴニョする方のパワーが結構、まあうん、あの強いんでっていう感じだと思ってて、そういう意味で言うと結構なんですかね、あの今あるそのフラッグシップのカメラとかはそのパソコンとしての性能はまだまだ低いわけじゃないですか、きっと。
そうだね、そうだね、
うん、だからそこが伸びてくるのか、あるいはそれをその別のマシンで保管するような、あのこうなんでしょうね、ソリューションというかなんかね、こう流れになっていくのかみたいな、
あ どうなんですかね。いやでも一個は絶対あるよね、そのなんだろう、もう要はカメ今スマホがカメラ化してるのと一緒で、うん、カメラがスマホ化してくる流れも絶対どっかのタイミングでターニングポイントで出てくるから、
うん、
だからそのまあどっかのカメラもしくは新しいカメラメーカーからレンズ交換式でなおかつもうスノーみたいな加工ができるとか、
うん、
絶対そういうのも出てきはするとは思うけど、今年ではないかな。でも
なんかそれでも今まで結構チャレンジしてたとこもまあちょいちょいあった気 あった気もして、
うん、
でもまあなんかなんでしょうね、まあ時代の何が悪かったのかは分かりませんけど、まあ何も泣かず飛ばずというかね、
そうだね、
何も起きなかったですよね、うん、いやどうなんかだから多分そこは結構カメラメーカーも困ってるとこじゃないですかね、
まあそうだね、
どういうパッケージだったら受けられるかみたいな、
うん、いやそうね、まあ、正直 iPhone でいいっていう人も確かに多いから、そこ切り崩すのはなかなか難しいっちゃ難しいよね。
そう、まあ、iPhone が結構もうやりすぎてるみたいなところもあるけど、うん、まあ、あとは既存のお客さんが切れないっていうか、
うんうんうんうん、
やっぱりこう旧来からあるこう純粋な写真的なものっていうものが出てほしいっていう人は、まあ、たくさんいるでしょうから、
いますね、
うん、それこそもう我々もそれに近いかもしれませんけど、
うん、
まあ、ケース君とかとかにそうかもしれませんけども、うん、写真が撮れてほしいんですよねっていう、こう、
うんうんうん、
何かこう誰かの手を加えたこう謎のこうなんかフォトなんかこう加工されたこう、ね、マシンラーニングをたくさん通ったこうものではなくて、画像ではなくてこう写真が出てほしいみたいな ね、
そうね、自分でやりたいみたいなね、
そうそういうめんどくさいものを全部やってくれるのがやっぱりこう iPhone とかなわけですけども、
まあ確かにね、
でもまあそう、それをこうなんていうのかな、それはこう人間がやってないから違うやみたいなこととかね、
うんうんうん、
まあ、そういうこう結構もう写真とは何ぞやみたいな話にまで発展するわけですけどね、これって、
うん、まあでも写真、俺も極論は言えばその写真はもうアウトプットが良ければいい派だから、
なるほど、
まあ、極論僕はその自分で加工しなくても全然よくて、
あ
そう、
じゃあもう撮ってらしでなんかこうパッと見でいいものが出てくれるように越したことはないみたいな、
あ残したことない、
まあ、自分の好みに合っていればそれが
もう、そう
一番であるっていう感じですかね。
そう、えなんならあの α7S3 の、
うん、
になってからあのカラーフィルターみたいなのが結構いいカラーフィルターが入って、
はいはいはい、
割と俺は最近もうそれで撮って撮って出しでツイッターとか上げたりしてる。
ああなるほど、じゃあ静止画もS3 で撮って、
そう
でフィルターをあのカメラ側で設定して撮ってらしで、
いやそうそれでやってる、
それはなんかでもいいっすね、
うん、最近それかも、もうほぼ、
あでもまあそれができちゃうっていうのは結構もう ソニーが結構すごいみたいなところもあります、
ね、あるあるある、
うん、結構そのなんでしょうね、一眼撮ってらしって、うん、なんでしょうね、まあソーシャルメディア的な文脈で言えば、
う
んうん、割とあっさりしたものが出ることも多くて、
そうだね、
そうだね、まあ、そっからがこうね、こう写真家の腕の見せ所みたいな、
そうそうそうそうそう、
まあ感じはまあ未だに結構まあいろんなところではあるのかなっていう気もしますけど、
うん、
そうソニーのカメラってね、なんかこう絶妙ですよね、そのこう
絶妙、
その写真ギリギリ写真なんだけど、
そうなん
だよね、でもこう映えてるみたいな、
うん、
その絶妙なところをこうなんかね、美味しいところをこう撮っていきますよね、
うんうん、いやソニーの本当に S3 は結構そこの面が多分結構強いと思ってて、
うん、
だから2021年は、まあ、俺がソニーのこうファンというか、
うん、
ソニーのカメラ使ってるからかもしれないけど、ソニーは2021年は結構使いやすいカメラなんだけど、その使いやすいカメラにそのカラーフィルター搭載してきて、
はいはいはい、
なんか意外とそれが話題になるみたいなのが大きいんじゃないかな
と。あなるほどね、今は結構いいレンズとかでかいセンサーで実現している、うん、そういうこう絶妙なタレっていうものがどんどんどんどん価格も下がってきて、
う
ん、グレードも下がったところにこう入ってきて、あれなんかこのカメラで撮ったのをそのままインスタに上げられそうじゃないみたいな感じになってくるみたいな、
うんうん、いやそう思う、今年は多分ソニーはそう、
あ
うん、な気がする、
インサイダー情報ですねこれ
いやいやいやいや、インサイダーじゃないよ
あそうなんだ、いやでもまあそ の可能性はっていうかね、その方向性全然なんかあると思いますよね、
あるある、うんうん、今他のカメラってやっぱりその、まあ、良くも悪くもさっき今村くんが言ったように、例えばニコンとかキヤノンも、
うん、
なんか SNS 映えはしないというか、
まあ、キヤノンとかもそうですよね、うん、ニコンキヤノンとか特になんかこう古いって言っちゃう老舗じゃないですか、うん、こう純粋にやっぱり写真とは何ぞやってい う, こ
う
なんかものを追求して、こう写真を出すっていうことを多分なんかこうなんでしょうね、突き詰めているようなメーカーなのかなっていう、多分それはなんか用途として多分報道もやるしスポーツもやるしと か, なんか多分いろんな多分ねこう受け皿が広いっていうところはあるんでしょうけれども、うん、ただまあそういう感じですよね、
うん、まあ、だけど、まあ、結構今までだともう本当に取って出しというかそのまま使えるのは結構富士フィルムが、
うん、
肌の色いいし、なんか昔のフィルムシュミュレーションっていうのがあるから、
はいはいはい、
そのフィルムの色味で出せるっていうのですごい石鹸してたけど、
確かにな
んかそれがだんだんこうソニーと富士の二強になるんじゃないかなっていう予想図は2021年ありそう。
あ確かにね、まあ、でもそっか、そういう意味で言うとなんかソニー の, そのデジカメなりその一眼なり の, そのなんか立ち位置って、うん、どうなんですかね、変わってきたんですか、それとも昔からそんな感じだった。
いや変わってきたんじゃないかな、なんかちょっとその枠組み分け方が変わってくるような気がしてて、
はい、
今まではその動画といえばソニーみたいな、
はいはいはい、
まあ、ソニーといえば動画もかもしれないけど、
まあ、ビデオカメラみたいな、
そうっていうのがなんか動画と写真っていう切り分けじゃなくて、なんだろう、より SNS に投稿できるものはとか、
うん、
より写真家に近いものはみたいな、あのイメージの切り分けも増えてくるかもしれない、
うん、だからそういう切り方も結構できる気がしますよね。
そうそうそう、
だから、まあそのまあ、ソニーが内部的にどこまでこう、ね、こうなんかセンサーから得られたものをいじってるかっていうのはこう難しいことですけど、ね、でも、まあ、言うなれば若干こうスマホ的というか、
スマホ的だね、
コンピューテーショナルフォトグラフィー的なアプローチをするのが、はいはいはい、じゃあ富士とか、ソニーで、
うんうん、
一方こう写真っていうものを純粋にこう追求しようとするのがじゃあニコンキャノンっていう、
うん、
まあ、メーカーなのかなみたいなこう切り分けはできるかもしれませんね。
そう、予想ではあるけどね、
うんうん、逆に言うとそのキャノンとかは割とこうソフト面っていうんですかね、
うん、
そういうこうタレの部分ではなんかこうあまりこう魅力を感じないというか、プラットフォームとしてはあんま面白くなくな っ,、うん、なってこないっていうところはちょっとあるかもしれませんね。確かに
そうだね、まあ、写真家は喜ぶかもしれないけどね、写真家のもう本当にガチの写真家の方
は、まあ、それはそうでしょう
から、ね、こうであってほしいみたいな、
そうそうそう、だからまあそういう意味で言うと 1DX 以外のこうラインナップっていうものがちょっとね、
確かにね、
R5 とか R6 とかでもどうなんですかね、ちょっと遊んでるんですかね、そういう意味では。
まあいいって言うけどね、シンプルにカメラ性能はすごいいいって聞くけど、
うん、
なんか俺はいまいちその確かにいいけどなんか決定的なものがないかなっていうふうにはちょっと思ってて、
まあ、スペックだけ見てる限りでもなんかちょっとこうこれはどんなカメラなんだろうってこうちょっとこう、うん、なんか定義しづらいところ
はそうなんだよ、ね、
あったりしますよね。
そう だ意外とそれがブラッシュアップされて新しい機種が、まあ、多分今年は出ないけど来年とかに出てきた時にああすごいねみたいな感じにはなるかもしれないけど、
うん、
今のところ確かに一部界隈というか一部知ってる人ではそれすごいねってなってるけど、
うん、
なんかあんま決定的かどうかは僕は感じなかったですね。
いやまあ、その感触というかねあの肌感はね、うん、すごくねあの分かるというか、
うん
うん、なんかそういう印象を持ってる人は多そうだなっていう
多そうだよね、
うんうん、気はしますね。いやだから今年のシビパだそういう意味で言うとちょっと話して思ったんですけど、
はい、
やっぱりあの ZV-1 っていうカメラが出ましたからさっき
出ましたね、
うん、やっぱその ZV-1 とかまあ言うなればこう DJI のポケット、うんDJI ポケットとか、うん、ポケット2とか出ましたけどねあれ系とか、うん、なんかそういうやっぱり、まあ、世の中も YouTube 全盛みたいなとこあるじゃないですか。
ありますね
そうでなんかどいつもこいつも YouTube 言いやがってっていう感じですけどそうもうカメラメーカーも、まあ、相当に YouTube を意識した、うんまあ、カメラを出してくるぐらいになったというところも含めてやっぱりそっち方向の展開っていうのは、まあ、2021年も面白いそうかなっていうふうに僕は結構思うんですけどね、
う
ん、
そうだね、
うん、
絶対そっちには注力してくると思うから、
うん、
まあでも2020年にかなり揃ったから
揃ったかな
一旦ね。いやもちろん次出るけど、
うん、
2021ではないんじゃない。だって DJI ポケットも2年前に1回出たのが、
うん、
2年ごとブラッシュアップだから
そっか。
そう
じゃあ今年は ZV-1 かポケット2で戦う年になるっていう
感じ。そうねかもしくはその他のカメラメーカーから出てくるか。
あ他のカメラメーカーはあるでしょうね、
うん
うん、
だそれこそキヤノンとかがEOS RP から出てないじゃん、
はい、
ちっちゃいカメラが。
そうですね
あの辺がもしかしたらめちゃくちゃいいの出てくる可能性はある。
ああそうですね
とは思う。
ああどうすかね。
いや分かんないけどね。
キャノン、まあ、そうではないけど、キャノンの動画機というかねそういうちょっとカジュアルな方向の動画機っていうのは若干面白いかもしれませんね、
うん、
確かに、
うん
うんまあ、ZV-1 ももう少しなもう少し手ぶれとあれだな画角を広くしてくれれば
そうだね、
うん、もう即買いなんだけどな、
うん、だそこはその DJI ポケットはカバーしてるんだけど次またセンサーサイズになってくるみたいなとか、
うんまあ、DJI ポケット2あんまり追ってないですけどあれどうすかね。
いやあれは俺は結構いいと思うけどね。
あ
なんかもともとオズモポケットって結構画質良くてさすがにその暗いところでの性能とかはZV-1 の方がいいけど、
うん、
でもなんか他のアクションカムとかに比べると全然画質いい。なんか理由は分からんけど画質いい。
あ
処理がうまいんだと思うけどシンプルに、う
ん、あ多分タレがあるんでしょうね DJI には、うんうんうんそっかだからあれを取るかでもまあそうだよな鳥羽さんのこの間あのスマブラした時のカバンの中身とかも全部あれ取ってましたけど
あれ取った、
うん、結構音も綺麗に取れてて
そうそう
で画面的にもまあ全然見れるなっていう感じだったんで、
うんうん、
あこれでいけんならこれでいけんなみたいなね、うん、とこありますからね、
うん、ただまあ自由は聞かないかもしれないけどねそのなんか色味とかをいじりたいとか
あそうですね
絶対その俺らってこだわりが出るじゃんどっかに
どっかにね
そうやっぱりだから自分で他人の見てる分にはいいんだけど自分で見るといや足んないなみたいな、
う
ん、
あまあありますね
思ったりするけどね
あの自己満足ですね
そうそうそこです
そう絶対ね多分ねほとんどの人は気づいてなくてなんか自分が気になってるだけなんだけどでもこうしたいああしたいもうちょっと暗いとかもうちょっとこうなんか赤を出したいとかね青を出したいとかね ありますよね
あるめちゃくちゃ細かいところである。
そうそうもうちょっとここのサイド下げたいよなとかね、
うんうんうん、
もうちょっとだけこれ綺麗に映せないかなみたいなね、
うん、やめちゃくちゃある
やりますよね、うん、いや本当に、まあ、そこが楽しくてやってるみたいなところありますからね、
う
ん、
そうね
カメラから離れましょうか一旦。
そうですねガジェット、まあ、結構カメラ以外にもいろいろありますからね、う
ん、あるからね、でもだ何スマホスマホとか
あスマホ でもね俺あんま詳しくないんでねスマホだとあ本当に iPhone と、
はい、
逆に Android のスマートフォンっていうのがどこまで進化してるのかが知りたいのはある。
ケースケ君今 iPhone12 Pro Max
12 Pro Max
なんで12 Pro Max にしますか今回は。
まあ、最初のきっかけはシンプルにあのカメラ性能が一番いいっていう理由だけで買ったけど、うん、
はい
まあ、なんか結果使ってると、結局 YouTube 見たりとか、
うん、
漫画見たりすることが多いから その時にこう画面がでかい方が楽なんだよね。そうっていうので、あの結局 iPhone ミニも俺実は持ってんだけど、
はい、
12ミニも持ってんだけど、どっちかというと Pro Max の方が頻度高い。
あ、でもその気持ちはちょっと分かるかもしれない、うん、でかい方がなんかいいっていうのは、まあ、プロマックスはちょっと僕はねでかすぎるなっていう感じでまあ、あのステイしたんですけど、
うん、
でもなんか僕もミニも持ってたけど、うん、ただまあミニよりもプロを取ったんで、
うん
うん、ある程度なんかね画面サイズっていうのはね、なんかねいいこともあるなっていう、
うんうん、結局ねプロがなんだかんだちょうどいいかもしれない、
うん
うん、とは思う。
カメラとかは実際どうでした、その実際期待した部分っていう意味では。
あ、でも、正直なんか手ブレ補正が良くなったっていうのを聞くんだけど。
あ、そのセンサーシフトになったってやつですよね。
そうそうそう、あれはねそんな感じないかな。
あ、
なんかもともと iPhone の処理うまいしみたいな、
うん、
とこはあってそんな感じないけど、個人的にはあのあれ望遠レンズが 2.5 倍かなんかになって、
はい、ちょっと倍率上がったんですよね。
そう、それがね個人的には結構好き。
あ、
なんかちょうどいいこうポートレートモードにしなくても若干ボケ感あったりとか、
はい、
なんかね結構ナチュラルに撮れたりするのがなんかねいいんだよね。
あ、なるほど。いい、じゃあ望遠側のレンズを使うときに結構こういい感じに撮れるみたいな。あ、
そうそう、
はいはいはい、
なんかいい、
まあ うん、でもまあそれ多分普段圭介君カメラやってるからって言うとも結構大きいのかな。
あ、それは相当あると思う、
うんうん、結構だからその望遠というかね、それ望遠ぐらいのその画角にこう綺麗に収めて、
うん、
こうなんかレイアウト撮るのがなんかこう上手というか。
そうね、うん、慣れてんのかもしれないね、
うん、なんかそういう感じもしますけど、うん、なんか結構望遠って多分素人の人がというかカメラあんまりやったことない人がいきなり触ると多分こうきちんと使えないというか、分かんないけど、
そうか、そうかもしれない。
分かんないけど、そんな、そうですね、
はい。
なるほど。スマホっていう意味で言うと、でもまあ、例えばピクセルとかっていうあの写真がまあ、うん、あの評判のやつが、うん、まああったりしますけど、ピクセルに関してはもう2020年はなんか。まあ、ありますけどなんかないも同然みたいな感じで。
あれ
5?5
5、 5。ああ、はいはいはい。
そう、ピクセル、まあ、スマホとして見た時にもうちょっとピクセル5は一旦こう交代したんですよね。
へえ、あ、そうなんだ、うん、
ソリレーダーっていうこうなんかあの手をかざしてこう曲送りができますみたいな、
はいはいはい、
そういうレーダーとかも取っちゃって。
あ、なくなったんだあれ。
そうで顔認証も取っちゃって、で指紋認証に戻って、
へ
ー、でまあ画面は相変わらずいいのかな、うん、でもまあカメラは相変わらず、
うん、
まあ同じで、かつ、プロセッサーがダウングレードしたっていう、そういうなんかね、展開をしてて。
あ、そうなんだ。なんで下げたの？なんかイメージだとすぐ3の時評判良かったよね。
3の時評判良かった。
評判良かったよね。
で4があんまり評判良かった。
そうだよね。
うん、で5は、
うん、
そうかっていう。
なるほどね。
お前そうしたかっていうような、まあ、反応というかリアクションが多いのかなっていう。
はいはいはい。
まあイメージですけどね、うん、
うーん、
だからまあ結構こう去年というかね2020年はピクセルはまあ綺麗にまとめるために一回足踏みしたみたいな。
なるほどね、
まあ、そういう年になってましたね。
へえ、
まあ、相変わらず写真は綺麗なのかなっていう、
うんうんうん、
綺麗っていうか、
まあ、ピクセル綺麗だよねすごくね。
そうそうそう、もうSNS 映えスマホ的写真、うんの文脈で言えばもうなんか最先端的な、
うんうん
う
ん、
そういうものが出てきますよねピクセルのカメラって。
確かに、
うん、
まあ、すごい綺麗なイメージある。あのポートレートモード的な処理も、
そうそうそうそうそうそうそう、なんか抜きがねやっぱ綺麗っていう、
うんうん、
あの Google があの Google フォトのあの無限ストレージ無限プランをもうやめますっていう、
うん、
ような発表がありましたけど、まあ、多分 Google さん的にはもうあのユーザーからもうかあのかき集めた写真のデータをこう学習し終わったんでしょうね。
あ、そういうことか。
多分そうだと思うんですよ。
あ、そうかも、言われてみれば。
だから多分今までは無料でみんなにどあの写真をアップロードしてもらって、で多分それを Google の AI に読ませて、
うんうんうん、
いっぱい機械学習してこういう写真をこう綺麗に見せる方法みたいな感じでやってた気がするんですけど、うん、やってる。
この人とこの人同じですか、めっちゃ出るもんね。
そうそうそうそうそう、うん、やってると思うんですけど、多分もうそこに対する投資は一旦終わって。
なるほどね。
もうユーザーにただで無限のストレージをこう開放する意味がなくなったんで、これやめますってことなのかもしれません、
ね、なるほどね。いやきついわあれ。
いやあれきついっすよね。
あれきついマジで。
あれもうだってもういつぐらいからもう多分 6,7 年無料で、
うん、
てか Google プラスの時からずっとですもんね、
うんうん、
Google プラスの時からずっとあの写真は上げ放題ですよっていう風にしてたんだけど、
いやあれなくなるのきついな。
とうとう Google フォトも確かピクセル5を買えば、 無限期間が伸びるんですけど、
うん、
そう、それ以降は伸びないとか、
うんうんうん、
結局新規のアップロードは制限されるっていう感じみたいですけど、
ね、いやあれは厳しいね、
うん、いっぱい使ってましたからね。
いやめちゃくちゃ使ってた。てか、うん、まだ使ってる。
まだ使ってる、
うん
うん、
いつ消えるんだっけっていうのも忘れつつあるけど、
うん、
今年の半ばだよね
多分。そうですね。
そうだよね。
今年の半ばにはもう新規のアップロードが無限じゃなくなるっていう。
そうだよね。
そう今まで上げたものはね、
うん、
まあいいですけども、直前だから全部上げとかなきゃいけない。
あでもあそっか今はいいのかな。なんかその辺規約見てないけど、
どうでしたっけ。
なんか忘れちゃった。でも今なんか何月から上げたやつもそのストレージにカウントされるみたいなあった気がすんだよな。
2021年5月末で終了ですって。
5月末か、
うん、だから5月中に、あれですね、いっぱいアップロードしておいて、そっから先は Google 版の、そうですね、ストレージを買うっていう多分運用になるのかな。
なるほどね、
うん、だから今 Google ドライブとか あれですね、メールとかかなも含めて、カウントされてるそのストレージ容量を消費しながら、Google フォトは使うっていう感じでしょうね。
高いよ。
高いっすよね。
高い。
全く話変わっちゃうんですけど、
はい、
動画やってる身として、
はい、
その動画素材どうする問題っていうのがあるかなっていうふうに思ってて、人によってはそれを全部クラウドに上げてしまうっていう運用をする人がいる。ケイス君がどうします
の。あ、ヒデさんでしょそれ。
あ、そう。
俺もその方式でやってる。
足りるそれ。
いやここなんか若干グレーな話かもしれないけど、
あ、エンタープライズプランを使ってる。
あ、そう、G スートの、
はいはいはいはい、
そう、あれで、あれってまだなんか変、なんか よくわかんないけど無制限だよね。
あれ無制限で、あれもなんかテコ入れが入るっていうようなニュースありましたけど、ね、でも結局その一番容量がでかいエンタープライズ版は、まあ、値段はさておき相変わらずなんかこう無制限で使えるみたいな話ではありますよね、
うんうん、いや、そう、それで使ってる。なんか今無制限でいけちゃってるから一旦そこに上げてる、
うん、そっか。それ僕やってないんですよね今まだ。
あ、そうなの。
そう、やってなくて、
うん、
クラウドどうしよっかなみたいな、なんかストレージに金払うのなんかちょっとムカつくなみたいな。
あ、あ、まあそうか。
いやでもあれってやっぱサブスクだから、
うん、
このまあ無限だったら若干分かんないですけど、こう眠らしといてるものにこう金払ってるっていう感じが、
うん、なるほどね。
毎月課金してるっていう感じがなんかちょっとね、受け入れがたくて。
まあそうだね、
ほとんど触らないですからねあの辺。
まあそうだね、
うん、
いやでもハードディスクに入れてるとハードディスク壊れる可能性があるっていうのも、まあでもクラウドも一緒か。
まあでもクラウド、まあ、そういう意味ではなんかこう安全性っていう意味ではクラウドの方が多分ちょっと固めですよね。
うん、そうそう、そんなイメージがある、
うん、まあでもハードディスクもそんな分回しなければね壊れませんし、うん、でフラッシュメモリは蒸発するんで。
いやそうだよね、
そのなしっていう、
うん、
そういう感じになっちゃうんで、
うん
うん、ストレージ管理ちょっときついですけど話がそれました。はい、
はい、まあクラウドが個人的には好きですけどね、
うん、クラウド高いからちょっと僕はなんかどうしようかなっていうふうに二の足を踏んでるっていう感じですね。そうクラウド僕も無限にすればね、そこに全部で、ね、突っ込むだけでいいんですけどね。
いやそうだね。
そう今はちょっとなんかこう引っ越し作業がなんかたびたび発生するっていう。
なるほどなるほど、
うん、M1 MacBook が来たこともあり。
ああ来た。
ああそうそうそう、 M1 MacBook が来て1テラのハードディス、ストレージで今運用してるんですけど、動画入れてると割と結構すぐにいっぱいになるそうなんで。
いっぱいになるよね、
うん、
あれファイナルカット使ってるもんね、ま、
ファイナルカットを最近使ってる、
うんうんうんうん、ファイナルカットのさ、全然ちょっと話これまたそれるけど、うん、
全然いいですよ。
なんかレンダリングみたいなオフにしといてもいいと思うよ。
ああ、キャッシュを定期的に消してます、僕は。
ああ、そういうパターンか、うん、キャッシュさ100ギガぐらいたまんない。
いや、たまるたまる。もう今日僕まさにやってましたけど、
うん、
いきなりMac がストレージないよって言い始めて、
うんうんうん、
あ、来たなと思ってこうキャッシュを入れてるフォルダの方に、うん、潜っていったら400ギガぐらいキャッシュがたまってて、
でしょ？
そう、こいつ消したら一発だなみたいな、
うんうん、
そういうこと結構多いですよね、
うん、多い多いけど、ね、 レンダリングキャッシュみたいなオフにできるから、
あ、本当、
あれオフにしてもサクサク動く、割とファイナルカットだったら、
ね、うん、だって素材を読み込んですぐのタイミングでちゃんと動いてんだから、別にレンダリングする必要ないじゃないか、お前。
そうなんだよ、そうなんだよ。
ねえ、プロ棋士を作ったのかなんか知れませんけど、そうそう、いやそんなんいらないからさ、うん、っていう、こうストレージを食うなよみたいな。
そうそうそう、いや400ギガ食いすぎだって絶対。
そうそう、もうだって1社であったら半分キャッシュだからね。
そうあれえぐい。
なんかこあの M1 のファイナルカットプロは本当にこうキャッシュのなんか取り方というかね、うん、ストレージの取り方がえぐいんで、
えぐいえぐい。
そう、頑張って設定しとかないとね、うん、あっという間にいっぱいになっちゃいますけど。
いや本当に、
いや
ちょっとだいぶ話しとれました。
まあ、あるあるですね。
あるあるです、
あるあるですね。じゃあもうこれを機にあの編集ソフトの話ちょっとしましょうか、
はい、もちろんもちろん。
スマホの話どこ行ったんだって感じですけど、
確かに、
まあ、あの機会があればまた戻っていきましょう。
はい、
はい、で、ファイナルカットプロ、
うん、
あのケイツ君も M1 Mac 買ったぜですよね。
買いましたね。
はい、で何結構もうテンション上がって今そっちに移行してるのも
完全にファイナルカットになった。
あ、本当。
俺はもう、
もともとは MacBook Pro だっけ。
そう、16インチの MacBook Pro、
16インチの MacBook Pro 持ってて、で Windows マシンも運用してたんだっけ。
昔はね、今は使ってないけど。
あ、じゃあもうその16インチになったからもう16インチでっていう感じで。
そう、
でそっから M1 に。
そう、
あ、全く同じですね。
全く同じ、
はい、僕も16インチユーザーでしたから。
そうだそうだよね。
もうでしたって言っちゃいますけど、
うん
うん、もう最近ほぼもう2週間ぐらい起動してないから、あれ、うん、あいつ、うん、
いや俺も起動してない。
そう、手放していいものかどうかちょっと悩んでるけど。
いやそうだね、
うん、でもまあこれ組んじゃったからもういいかなと思って。
確かにね。
そう、自作 PC を組んでしまったから、
はい、
あ、もう16インチ本当にいられないみたいな。
確かにそうだよね、
感じになってきて。そう、いいっすよね、 M1MacBook。
いや M1MacBook はね、まあそのちょっとなんか全部のジャンルにおいていいかは分かんないけど、
そうですね、
僕ら少なくとも僕らにとっては結構いいね、
うん、
改善でしたよね。
いや、いいマシンですよね、
うん、
なんでしょうね。でもまあできないことある、逆に今のところなんか困ってることってあります？
ああ、でもそれで言うと多分もしかしたらそのヒデさんも言ってたかもしれないけど、あれよ、ファイルクラウドに上げるファイルドライブストリームがまだ使えないから。あ
ー、 Google ファイルストリームね。
そう、あれだけが不便かな。
うん、
でもあれ以外は逆に言うとないかもしれない。
おー、確かに。
うん、
アドビ系もまあ一通り動きますもんね。
一通り動く。あ、でもなんかフォトショップの、俺だけかもしれないけど、うん、フォトショップのなんか自動切り抜きみたいなめっちゃ下手くそになった。
あ、本当。
うん、なんでだろう。それでも M1 のせいなのか分かんないけど、なんかめちゃくちゃ下手くそ。
じゃあそのなんか、なんでしょうね、処理をしてたなんか機械学習の部分が最適化されてないのかな、
うん、かもしんない、
うん、
16インチの時はなんかもうポチってその被写体を選択みたいなのを押したら自分のこう体というか髪の毛も綺麗に切り取ってくれて、
あれ便利ですよね。
あれ便利だよね、うん、今回の M1 からは結構意味わかんない。
あー、なるほど。じゃあそこはちょっとこう、うん、チューニングがまだできてないというか。
そうね、多分できてない。まあそれかアップデートしたら改善されるのかもしれないけど。
あれフォトショップってまだリリースしないもんね、 M1 MacBook というか。
そうだね、
最適化されてない。ライトルームは確か出たんですもんね。
ああ、そうだっけ。
ラッキーがするけど、うん、まだアドビ系は一通りネイティブ対応してないのかなっていう感じ、うん、でまあプレミアもまあまあ動くわけですけども、うん、前はプレミアユーザーだったよね。
プレミアユーザーだった、
うん、なんでファイナルカットプロにまた。
まあシンプルにまあ、動作軽い方がいいなっていうのが一つと、あとねプレミアプロにこうねあんまり固執しなくてもいいかなって思い始めたんだよね、
うん、
なんか今までプレミア使ってた理由は、まあ、一番ユーザーが多いからっていうのもあるのと、
うん、
なんだろう、いろんなことができるとかそういうのも考えてたんだけど、
うん、
なんかねプレミア使ってて思うのは毎回アップデされてもその理想のアップデは絶対来ないじゃん。もうなんかそこに失望しちゃって。
いやー、でそれは本当にね、
うん、
そうなんだよね。
あれはさ、ちょっとこっちのことも考えろよっていうなんか気持ちがやっぱ出てきちゃって、
うん、
もうそこまでなんていうの、こっちに寄り添う気がないんならやっぱ離れようかなっていう。
いやね、うん、なんなんでしょうね、そのね、特にね、多分ね、静止画ユーザーはそんなに怒ってないと思う、わかんないけど、
うんうん、
動画ユーザーは非常に多分不満を抱えていると思うよね。
いや間違いないでしょう、あれは。
な、まあ、どういう、まあ、ことがあるかっていうと、例えばね、うんうん、あのアップデートしたらなんかね、あのこうバグが出るとか、
いやそう、
ね、あの書き出し時間がねこう2倍になるとか、ね、
いやそうなんだよ、書き出し2倍はおかしいじゃん、どう考えても。
そうそうそう、だから今までその前のバージョンに出てたパフォーマンスとか、うん、あるいは普通に使ってた機能の使用感っていうものが、まあ、結構変わっちゃうことが、うん、
結構変わるね、
まあたびたびあると、
うん、
だからあれだよね、あのアップデートして最新版をとっとと使わなきゃいけないってなってくると、あ、この機能使わないから、じゃあこの別のところでやろうみたいな、
いやそうなんだよ、
ことを考えなければいけなかったり、若干作業効率落ちたりっていう最適化が人間側に求められる、
うん、いやそうなんだよね。なんか確かにアップデートで良くなってる機能あるんだけど、うん、その機能ってまだ新しいからそんなに使わないじゃない。
使わない、
使わないのにそこをアップデートして既存の機能が使えなくなるのはちょっとナンセンスすぎるかなと思って。
そうなんですよね、安定性がやっぱり低いんだよね。
低いね。
なんか僕すっげー細かいことですけど、なんかね一個ね、こうプレミアやってて最近ね、
はい、
最近で一番こうなんかなんだろうこれっていう原因も不明なんですけど、
はいはいはいはい、
あのタイトル打つじゃないですか、テキスト、はい、あの僕はあのエッセンシャルグラフィックスでいつも打つんですよね、うん、あのテキストツールであれ打つんですけど、だいたいいつもこう僕左側のこう揃えか、あるいは真ん中揃えにするんですよね、テキストの位置みたいなものを、うんうん、であれをこう順番に頭からやっていくじゃないですか。で最後の方まで行ってこうプレビューしてみると、なんかねテキストがねずれてるんですよ。
そうなんだ。
そうなん
か、シンプルなバグってこと？
多分 なんでか分かんないけど、そう書き出してみたりとか、あるいはプレビューしてみるとテキストの位置がねなんかねずれてたりね、大きさが変わったりして、いやそんないじった覚えないんだけどなみたいなことが起きてて、で、まあ、同じようなことが何回か起きるんで、うんうんうんうん、多分僕の操作ミスとかではないかなって。
なるほど、ね、
操作ミスがあれば多分気づくから。
気づくね。
そうっていうところで言うと、いやーちょっとなんだろうこれって言って、編集終わって一回チェックしないと書き出せないのかなみたいな。
いや確かにね、しかも書き出しに結構時間かかって書き出されたものが違う時の絶望やばいよね。
絶望感ね、あ、うん、これ、ま、こうずれてんやんみたいな
そうそうそう
そう、やっばみたいな。
いやそうね、
そっからね、あの開き直して、うん、でね微調整というかね、再度修正をして書き出して多分2時間とか1時間とか、
いやそうなんだ、
そういうタイムラインだからさ、
うん、
そうアップロードした後に気づいた時のこう絶望感はやばいね。
いややばいよね、うん、もうどう、もうでもここ取り下げるのはめんどくせえなみたいな、
これから公開したいけどでもわーみたいな、ね、うん、あーやっちゃったみたいな、こうある。
そうね、いやだからもうそこの寄り添いがもう全くないのが信じらんなくて完全にやめちゃったというか、ファイナルカットに移行しちゃいましたね。
どうですかファイナルカット実際。
ね、正直自由度はちょっとプレミアよりは少ないなと思うけど、
うん、
なんかそのコンセプトがちょっと違うのかなと思ってて、
うん、
このプレミアはわりかしこうなんか何でもできるよっていうのと、うん、まあ、最悪もっとやりたいことがあればあのアフターエフェクト使ってねみたいなところ、
うん、
でファイナルカットも一応その本体でできることはそこそこで、あとアップルモーションとかでやってねみたいな感じなのかもしれないけど、
うん、
なんかプラグインとかをガンガン入れて自由度増やしていくみたいな、
あ、
なんかそんな感じなのかなと思ってて、
はいはいはい、
なんかそれ考えると結構プラグイン入れると割とファイナルカットで十分な機能以上のはできるんでね、
はいはいはい、
だからそこは結構気に入ってる。
どんなプラグイン入れてるんですか。
いや、まあ、例えばタイトルとかシンプルにタイトルのあのなんていうの、まあ、ローアサーズっていうの、
はい、ローアサーズ、
そう、そういうアニメーションタイトルみたいな、
あれですね、あのローアサーズっていうのはあの英語で言うところのこう下3分の1ってい
う
とこですけども、あの下3分の1で出てくるタイトルっていう、うん、あのね、下の方にテロップで出てくるあれをローアサーズっていうわけですけども、
はい、
そういうアニメーション系とかテンプレート系を、まあ、ポッてきたりとか、
そうね、そういうのとか、あとプラグインというかエフェクト系で言うと、
うん、
まあ、普通にシンプルに肌きれいにしたりとかするのもあるし、
はいはい、
まあ、ノイズなくしたりとかするのもあったら、まあ、トランジション、
うん、
でその映像と映像の切り替わりのトランジションを作るやつもあるし、うん、結構いろんなプラグインがあって、
うん、
割かしそれが使いやすい気がしてて軽いし、
そうだね、
うん、
ファイナルカットプロファンっていうのが結構いるんですよね、
うんうんうん、
でそこでこうなんでしょうね、エフェクトとかで、ね、テンプレートとか作っている人も、うん、まあまあいて、
まあまあいる
で多分ちょっと今聞いてて大きいなと思ったのは、ファイナルカットってほぼほぼ大きいアップデートが入んないんですよね。
そうだね、
もうほとんど変更が加わらない、ほぼ完成してるみたいなことを考えると開発環境としても多分いいんでしょうね。
そうだね、
そ
うだね、
その外部のプラグインとかも安定して動作してくれるみたいなところは、うん、多分アドビとは全然違うみたいな、
いやそうなんだよ、
うん、感じはするかもしれませんね、うん、
でやっぱそこの安定性とか、 も感じるとこう考えると、やってる時のストレスがない。
うん、わかる。
いやプレミアとか落ちたとか、なんか固まったとかあるけど、そうそうそう、
あるある、
あんまない。それがファイナルカットだと、
う
ん、
確かに
それでかいね。
まあ、M1 でこう動かしてるってところもあると思いますけどね、
うん、
でもまあとはいえだよ、
うん、
とはいえ10万そこそこのマシン で 4K60p とか撮って、
そうだよ、
それを突っ込んで、うん、快適に動画編集ができるってこと自体が異常ですからね。
異常異常やっぱ M1 すごいっていうところにもう一回落ち着くんだけど、
そうそうそうそう、もう一回落ち着くんですよね。だから動画ユーザーはすごくね、多分あのこう、まあ、ファイナルカットを使えばの話はあるかもしれませんけど、うんうん、まあ、結構狂気乱舞してますよね。
いや結構いいと思います。
そうそうそう、いやそうね、僕はもう結構モーションあの勉強し始めましたよ。
あ、マジで、
うん、
じゃあなんかアニメーション作ったりとか。
あ、そうですね、アフターエフェクスも結構触ってたので、
あ、まあ、
ちょいちょい触ったので、そう、モーションに引っ越そうと思って今結構、チュートリアルをなんか見漁ってますけど。
あ、そうなんだ。
あのね、アフターエフェクスとかなんかでも全然使いやすいし。
そうなんだ、
うん、あとやっぱりなんかね、なんていうんですかね、テンプレートっていうのかな、その、うん、もう動きのこうテンプレートとか、うん、演出のこうテンプレートみたいな、いろんなものに適用できるこうプリセットみたいなものがやっぱり非常に多い、アフターエフェクスじゃない、やっぱモーションの方が。でかつ連携がね超いい。ファイナルカットとモーションってもう完璧にこうなんかもう1個のソフトぐらいの感じでシームレスに連携するんですよね。だから1個タイトルテンプレートみたいなものをもう作ってグループカテゴリーで登録すれば、保存すれば、もう次の瞬間にはもうファイナルカットでもう読める。
すごいね。
そう、
なるほどね。
そうだから、あ、こういうタイトル作りたいなと思って、でファイナルカットだと例えば後ろにバックグラウンド引いたりとか、
うんうん、
あるいは何でしょうね、ちょっとこうモーションつけたりとかっていうことって やりづらいと思うんですよ。
ほぼできないね。
ほぼできないですね、うん、でアウトラインも1本だけみたいな感じで、
うん、
そのテキスト前の自由度ってすげえ低いんですけど。
低いね。
でそういうのをパパッとこうモーションに作ってテンプレート化しちゃうと、お、すげえ楽だみたいな。
へえ、あ、そうなんだ。
でしかも動きも軽快みたいな感じでね。プレミアのテキストツール重いんだよね。
重い、うん、プレミアのテキストツールは重い上に、なんか間違えたボタンを押しちゃってると結構バグってるとかある。
あるある、全然ある。挙動がね、なんかキモい
キモいよね
こういうこと言うとね怒られそうだけどね。そう、そんな感じですね、はい、というわけで、いやだから最近多いかもしれませんね、 M1 MacBook とか MacBook Pro 買って、
うん、
ファイナルカットにちょっと引っ越ししようって。
いや多いと思うよ。
なんか渡辺和正さんっているじゃないですか、
はいはい、
北海道 あのガジェットの人、うん、あの人も多分ファイナルカット、
そうね、最近変えたよね、
やったって言ってましたもんね、
うん、
で僕も最近の動画全部ファイナルカットでやってるんで。
おお、そうなんだ。
はい、
あのサブちゃんの、
サブちゃんのやつは全部ファイナルカットでやってるし。
お、いいねいいね、う
ん、メインちゃんもまあ編集中のものはあのファイナルカットでやってますね。
はいはいはい、うん、いやあのね、やっぱりそのファイナルカットとあのペースト
ペースト
ペーストってあのなんだっけ、コピーしたあの履歴を保存しておけるアプリがあるんだけど、
はい、はいはいはい、
あれにあのもうタイトルとかも保存しておけるのよ。
ああ、なるほど。
そうだからあの基本コピペで終わるの、
うん、
あの普段の YouTube だと俺。
へえ、あ、それどういうふうに構築してるの？
え、構築してるっていうのは？
え、コピペを記録しておくアプリがあるわけでしょ？
あ、そうそうそうそう。
じゃあ、え、それでタイトルをコピーできる？
そう、なんか例えばアニメーションタイトルみたいなのあるじゃん。
ある。
それを一回編集並べて、うん、それをコピーしといて、そしたらその履歴が全部残ってるわけよ。
はいはいはい、
でその履歴をさらに保存しておけんの。
はいはいはい、
カテゴリーみたいな感じ作って。
へ
で、だからファイナルカットのテロップっていうカテゴリー作って、そこにバーって何個か、はい、テロップのなんていうの、アニメーションのテロップを入れといて、それをこのままピッてドラッグアンドロップするとアニメーション反映されて、あと文字変えるだけみたいな。
あー、なるほど、うん、
めっちゃ簡単よそれ。
え、でも、え、それってでもテキストテンプレートで保存しなくするんじゃダメなの？
テキストテンプレートで保存するのもありなんだけど、テキストテンプレートの中から探すのもちょっと面倒かったりするじゃん。
1個置いてそれをこうコピーページするためなの？
あ、別にそれでもいいんだけど、
うん、
なんかあのさ、大体さ使ってると、まあ、今は違うのかな、なんか俺とかはその大体3つぐらい あのアニメーションテンプレートしか使わないのよ。
はいはいはい、
その真ん中メインのでっかくこう出てくるやつ、
はい、
下のメインのテロップ、あとは左上のこうなんていうの、
肩みたいなね、
そう今そう始まってるテーマみたいな、その3つぐらいしか使わなくて、
うんうん、
それをいろんなアニメーションの中から探すのめんどくさい。
はいはいはい、
のとあとはそのパラメーターごと保存できるの。
なるほどね。
だからその例えば、アニメーションのテンプレートあります。そのアニメーションのテンプレート、まあ他で買ったやつだからデフォルトで入れると白の背景なんだけど、うん、それを黄色で保存しておきたいみたいな。
なるほどね。
なった時に黄色にした状態でコピペしとくと、あ、コピーしとくとそのまま黄色の状態でペーストできるんだよ。
そっか。じゃあ買ったものを自分でカスタムしてから保存するっていうオプションが多分ないのかな、ファイナルカットには。
多分ね、ファイナルカットにはね、なんかできなさそうだったんだよね。
できなさそうだったんだよね、うん、でそれを要は自分好みにいじったもので、かつテキストもちょっと入ってるみたいなものをもうクリップボードベースで保存しておいて、それをドラッグドロップしてきたら置けるっていう。
そう、
あ、それはちょっと面白いよね。確かに
それいい、それめちゃくちゃいいし、あとね、音楽とかも、うん、あの BGM とかつけるときも、
はい、
ちゃんとその BGM の音量とかパラメータも保存した状態でコピーされてる。
それはねすごいいい。
いいよね。だからペーストしていくだけなのよ基本。
それはいい。あの BGM の音量調整とか超だるいから、
うん、
あれで一個ね、あの調整し合わせると一箇所だけこうなんか音量でかいみたいなやつとかね。
そうなんそうなんそうなん、
そういう事故怖いですからね、
うんうん、あれが全部コピペで終わるのは最高よ。
いや、あ、それいいこと聞いたな。あ、それやってみよう。
これ1000円ぐらい課金かな、多分。そんなしないかな、ペーストで。
はいはいはい。
多分800円ぐらいかもしれないけど。
それって Mac のツールですよね。
そう、
うんうんうん、
Mac のアプリで。
はいはいはい。あ、それはいいこと聞いたな。真似しよう。
これめちゃくちゃいい。
あ、なるほどね。パラメータを残したままそのテキストのこうアイテムをこう保存できるってことですもんね。 それはいいわ、
うん、あとテキスト変えるだけでもテロップできたりとかするし、
うんうんうん、
めちゃくちゃ便利。
うん、あ、やります。5G？
いや 5G ですね。そう、俺はそのやっぱ僕ら YouTuber じゃないですか、
うん、
あくまで。
そうですね。
まあだから YouTuber としてちょっとまあやっぱりその2000、まあ、今21年始まったばっかりなんで、
うん、
2021年始まってこうなんだろうな、 YouTube ないし俺らが使う SNS ってどうなってくんやろ話をね。
どうなってくんやろ話ね。
そう、ちょっと気になってて、でここでまあその 5G の話出たのは、まあ、そろそろ 5G まだ今年は普及しないかもしれないけど、まあ、普及してくるんじゃないかと思ってて、
はいはいはい、
でそうなってきた時に、まあ、YouTube か分かんないけど、まあ、俺の予想としてはなんか動画で双方向のプラットフォームができるんじゃないかと、
うんうんうん、
今どうしても YouTube って一体だったりとか、
ね、
TikTok は大体双方向になりつつあるけどちょっとエンタメチックというか、
はい、
教育系が入ったりしてるからやっぱカジュアルじゃないとか、
うん、
そういうのあると思うけど、その辺なんかどう変容していくかなみたいなところをね気になってます。
あSNS ね。
SNS
どうすかね。まああのね、5G に関してはでもなんかあれですよね、こうソリューションはあるんだけどプロブレムがない問題っていうのがあって、
ほう、
あの現状 5G で解決したい問題って人類に多分あんまないんですよね。
あ、なるほどね。確かに、
あの回線速度も問題ないし、
うんうん、
まあ、そんなにこう帯域を使うサービスもないし、
うん、
だからある種一個なんか完全に今のなんかこうコミュニケーションの話からずれますけど、 5G 単体っていう意味で言えば、例えばミリ波の遅延がめちゃくちゃ少なくてかつデータ容量が大きいからゲームとかモバイルでできるんじゃないみたいな、
はいはいはい、
今あるこうスタディア、 Google のスタディアとか GeForce Now とか、うん、ああいうクラウドゲーミングみたいなものがもっとこうなんか体験が良くなるんじゃないかなみたいなことは考えたりもしますけれども、そう、あの 5G で何するか問題っていうのが
確かにね、
あるんですよね。
ま
あ、
今言われた通り確かにそんな致命的な問題なくて、ライブ配信がリアルタイムにできるとかできるようになるかもとか。
いやでも今でもできるよ。
まあほぼ遅延はないけどね、
うん、いや iPhone で全然ライブ配信できちゃうから。
え、 iPhone のライブ配信そんな遅延ない？
遅延か、遅延っていう意味で言うと分かんないですけどね。
ああ、そうそうそう、うん、遅延がめちゃくちゃなくなるんじゃないかなっていう。
なるほどなるほど。じゃ遅延がないっていう意味で言えば、そ、確かにそうだな、
うん、
だからよりライブ感があるコミュニケーションというかね。
そうだね。
っていうことがモバイルでできるっていうことかもしれませんけどね、うんうん、どういう人が使うんでしょうね、
うん
うん、
まあリアルにインターネットライブとかやりやすくなるかもしれないけどね、
うんうんうん、あ、そうかもね。
そう、うん、
いやでもこれね、あの前回あの鳥羽さんがいた時にも話したんですけど、
はいはい、
その現状なんていうかな、その回線とかって基本的に多分相当問題ないレベルまで来たんですよね、
うん、
まあ、Wi-Fi にしろモバイルにしろきっと、うん、ただ、環境なりツールなりが大いに問題があるっていう、
あ、確かに確かに、
話を前回ちょっと翼さんチャットしてて、うん、何かっていうと、その YouTube ライブとかを、うん、例えば iPhone でやりますっていうことは多分もう誰でもできるんじゃないですか、アカウントさえ持
ってれば。できますね、
うん、ただこうちょっとじゃあ一眼カメラ使いたいとか、うんうんうん、いいカメラ使いたい、あるいはいい音で撮りたいとか、じゃあ今言ったライブですよね、こうコンサート、
うん、
とかをじゃあいい音で届けたいみたいなことを考え始めると一気に複雑化してハードルがこうガン上がるっていう、
は
い
は
い
は
い、
確かに確かに、
そう、そこの問題がなんかね解決されてないっていうのが、ね、
なるほどね、
ある気がするんですよね。
はいはいはいはい、確かにいろんな機器必要だからね。
そう、
今のこのポッドキャストも音声撮ってるだけなのにね。
そう、音声撮ってるだけなのにマイク2本あるし、マイクスタンド2本あるしケーブルはまあ5本ぐらいあるし、
そうだね、
そうオーディオインターフェース返してるし、でもこれでもだいぶシンプルにしたんですけどね。
はいはいはいはい、
そう、でもまあそう、うん、結構ねあれですよね、まあ、音もそうだし映像もそうですけど、うん、こう質を上げていくってなってくるとあれですよね、一気にやっぱりその環境というかね、そのもう複雑化していくっていう、
うん、いろんなもんが確かに難しくなっていくね。
そうっていうのはまあなんかちょっとこうボトルネックになりそうだなっていう感じがして、ね、そこをなんかね解決するね、なんかねプレイヤーがいるといいのかなっていう感じで、うんうんうんうん、まあ、もちろんなんか回線って多分ソフトだと思うんですけど、うん、でもまあ別の意味でそういうこうそれをこう回線を使う側のソフトウェアっていうのがもっとなんか充実してくるといいなっていう、
なるほどね、
感じはしますよね、うん、
はい、確かに
Mac 環境でも僕結構結局自作組んだのも、
うん、
その M1Mac で生放送ができないからなんですよね。
え、なんで？
いや、できないことはないですよ。
おう、
できないことはないけど、でもなんか環境としてやっぱりこう不安定だなっていう、
あ、そう
気がするんですよね。
それは何、パソコンの処理能力が低いからってこと？
あ、それもそうだし OBS がネイティブ対応しないところもそうだと思うんですけど、うん、あのレンダリングのこう何ていうのかな、マックススペックもちょっとこうやっぱり弱いし、ハイネス性能も、まあ、うんうんうん、まあ、エアーであるってこともそうなんですけど弱くて、だからちょっと複雑な画面とかビットレートを上げたいような、
うん、
あ、ライブ配信をしたいと思ったら結構しんどいかなみたいな、
なるほどね、
感じとかね、
こだわってるね。
あ、そう、あのライブの画質上げたいんですよね。
いや、でもそれはあるね。
そう、 M1Mac だとやっぱりこうまあ今も十分こう機材は重たくなってるんですけど、
うん、
でもやっぱりあのポートが2つしかないとかっていうことも含めて拡張性も低いなっていう、
まあ、確かに確かに
感じがして、ライブ配信には少し物足りないマシンかなとは思ってて、
うん、確かにポート2つしかないのが特にきついね。
そう、まあ、あとはあの Mac 環境にやっぱりね、ちゃんとしたね配信環境ってそんなにないなっていう、 OBS はギリギリ動いてくれてますけど、
はい、
他に選択肢もないし、
うん、
で Windows 版触ってみたら、あ、こんなに充実してんだみたいな、こんなに安定するんだっていうことを経験してしまうと、あ、配信は Mac で配信ちょっときついなみたいな。
え、やっぱ自作 PC いい？
いや、めっちゃいいっすよ。
めっちゃいい、
うん、だってこれでフォートナイトしながら生配信しても、だ
ったら
多分 GPU と CPU 使用率半分か 60% ぐらいしかいかないから。
え、待って、いくらかかったの？
いや、でも全然かかってない。ディスプレイとかキーボードとかを抜いてしまえば、もうこのケース含め本体だけで15万ぐらい。
え、そんないけた？
うん、組んだ組んだ。
マジ
15、6万ぐらいで組みましたよ。
マジかよ。いや、なんか俺も自作 PC 組んでたんだけど、
うん、
当時僕が作ったの20万ぐらいして、
うん、
それでプレミアとかあんま動かなくて。
あ、本当？
そう、まあまあ当時だから、まあもう4年前とかだから、
あ、
やっぱスペックが今と違うのかもしれないけど、
はいはいはい、
なんかちょっと中途半端だった気がして、また Mac に戻ってきちゃったんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、でも今結構多分 Ryzen とかも割と性能が出てきて、うんうんうん、でなんだろうな、その GPU の、
うん
うん、性能のこうライフサイクルもだいぶ上がってきたんで、
はい、
その去年よりいいものがすぐ出るんですけど、ほうほうほう、ただ去年のものもめちゃくちゃ良くて、しかも安くなるっていう現象が、
あ、
まあ、結構いろんなところで起きるんで、なんか自作 PC するにはなんかね、いい環境だなって思う、すごく。
今だんだん揃ってきたみたいな感じなのかもね。
あ、そしたら揃ってきたもそうだし、うん、手を出しやすい。
へえ。
結構そのマックススペックを追い求めていくと、もう多分50万とか、多分そういう30万とか、そういう多分金額になってくるんですけども、うん、普通に外部機器を接続しながら、ね、
うん、
いい画質で例えばスマブラ実況をしたいみたいなことを考え始めると、うん、
はい、
もうそれぐらいの多分予算でもう必要十分だと思いますね。
はいはいはいはい、なるほど、へえ、そうなんだ。
だからスマブラスイッチ1入力入れて、でじゃあ顔抜きカメラを2個設定、うん、設置して、でそれでこう2回目で、プレイヤー抜きをやって で3回目でじゃあ実況席みたいなセットアップも全然これで組めると思います
し、はい、確かにそういうのあるの面白いね。
そうそうそう、だから、うん、結構ねいいっす。
なるほどね、うん、ハマってるわけね。 RTX
のそう3000番台とかがこの間出て、でもそれは高すぎてるってかつ性能も良すぎるんで、
うん、
まあ、手に入んないんですけど、
うんうんうん、
ただその1個前の2060とか2050とか2050はないかな、分かんないけど、その辺 あの GPU ももう安くなってるんで、全然あのコスパが良くて性能がいいマシンは組める。
へえ、あそっか、今2000何十とかなんだもんね。
そうライゼンも安くて早い。
ライゼン今何番？
ライゼンは今5000番台ですね。
ライゼン 5000？
はい、ライゼン3かな、ライゼン3の5000番台。
へえ、
うん、僕が今入れてるのはライゼン5の 5600X っていう、はい、5600X ってやつですけども、はいはいはいはい、それが CPU 多分どうだろうな、3万とか4万とかで、うん、
でも安い、
うん、3万とか、そうだな、5万もしなかった気がする。で GPU も、GeForce の、RTX2060 スーパーってやつを買ったんですよ、
はいはいはい、
これが結構あのスイートスポットだっていうあの助言をね、結構ねフォロワーさんにいただいたので。
なるほど、聞いてたもんね。
そうでそれも多分6万とかだった気がして、で周辺機器をバーっと必要なあのメモリとかマザーボードとか集めていって、で15万ぐらいで収まるみたいな。
なるほどね。
感じなんで、
へえ、安くなってんのか。
いやもうね、快適すぎるこのマシン。
いや確かにね、それ聞くといいなって毎回思ってやっちゃうんだけど、いやでももう作りたくねえな。
あまあでもそうなっちゃうよね。
そう一回作ったしね。だまだその必要に迫られてないっていうのもあるかもしれない。
ああ、かもしれない。
うん、
いやでもそうこれ組んでからね、あなるほど、今時こんな性能のマシン、まあもちろんねデスクトップ機ですからね、
うんうん、
デスクトップ機ですけど、あこんな性能のマシンをこれぐらいの値段で組めちゃうんだっていうちょっとカルチャーショック感はあった、う
ん
う
ん
う
ん、確かにね、 M1Mac よりちょっと安いかもしれないもんね、ちゃんと揃えたら。
そうだね、
うん、
少なくとも M1MacBook Pro よりは安い。
安いね、
うんうん、全然安い。
確かに、
うん、まあ、スピーカーとかついてないけど、
うんうん、
全然いける。
うんうんうん、うん、
いやなんか自作 PC の話になっちゃったけど 5G の話をしようとしたんだよね。
いやそうだよ、まあまあでも 5G はでもそんなもんかな、なんだかんだ、
まあプラットフォームがなんかあればっていう気がするんですよね、
うん、
結局 YouTube も YouTube があったからこれだけ多分インターネット動画って流行ったのかなってい
う
感じもして、ね、強いプレイヤーがいれば全然可能性はあると思う、
はいはいはい
って感じかな。
なるほどね。
あ TikTok とかやんなきゃなって実は思ってるんだけど、
うん、
できてない。
いや俺もねやんなきゃなと思ってるんだけど、もうでもあのね、なんか同じジャンルではもう俺できないのよ。こう
どういうこと？
ね、こう
カメラの話を TikTok でするってこと？
そう、カメラの話を TikTok でね、もうねできないのよ。
なんで？
いやなんかね、なんかね、その労力を同じジャンルで労力を2つに分けれないの。
ああ、
自分が。
はいはいはい。
だからその同じカメラと同じ話を焼き増しで TikTok にやると、
うん、
結局どっちかに手を抜くことになる。じゃん。
あ、どうですかね、分かんないけど。
いやなんかそう、こう なんだろうな、なんだろうな、こうなんか寝室は寝室で区別したいというか、あの家あったらこうなんかねこうねあるんだよ、こうここの領域はこう分けたいみたいな。
いやでもね、なんかねちょっともしかしたら分かるのかもしれないんですけど、
うん、
なんていうのかな、その出口が1個だけしか用意されてないから、
うん、
なんかそこに全力投球できるみたいな、
うんうんうんうん、
っていうかなんか言いたいことは全部そこで言うテンションを自分の中でこう醸成するのかみたいな感じなのかなとか、
はいはいはいはい、
ちょっと分かんないですけど、
うん、
そういうことなのかな。あの結局 TikTok とじゃあ YouTube 両方やりますってなってくると、うん、どっちかでやった話をもう一回何かこうなんか形を変えてもう一歩でやらなきゃいけないじゃないですか。多分それがあんまり面白くないんじゃないかな。
そう、それがね面白くない。
うん、
面白くない上に、じゃあ面白くしようと思ってカメラで面白いカメラ系で面白い話を TikTok でしようとすると、
うん、
それなんで YouTube でやらないんだろうって気持ちになってくるのよ逆に。
あ
なんかこう気持ちがリバイバルしちゃうの。
はいはいはいはい、はい、
だからできないんだよね。
ああでも分かんない、僕もやってないから分かんないけど、でも結構僕このポッドキャストで来てもらってるアップアップルの豆、今豆さんか、
豆さん、はい、
俯瞰で iPhone の、 動画撮る人ですけど、あの人は結構 YouTube と TikTok をこう両方うまいことやってる人で、そう TikTok でも結構フォロワーが多いんですよ。
あそうなんだ。
そうでなんかその アップル系の小ネタとか、うん、iPhone 系の小ネタとか、なんか裏技みたいなものをこうコンパクトにまとめて、
うんうんうんうん、
で TikTok に流してると結構それがバズるみたいな、
へ
ー、そういうことに成功してるなんか経緯な例
で、なるほど、
でだから何が言いたいかっていうと、結局その何ていうかな、同じようなテーマとか同じような内容の話をするにしても、うん、こう完成物は全く違うものになるんじゃないかなっていう、
まあそうだね、そうだね、
そうところがあって、まあ、それができればね、できればの話ですよ、できればまあ理想的というか、うん、こうよりカジュアルで、まあ、ユーザーに近いような、じゃあ TikTok なのか分かんないですけど、うん、そういうなんかプラットフォームでも振る舞えるのかなみたいな、
なるほどね、
ことはもちろんアイデアとしてはありますよ、できるかどうかは別、うん、
いやそうね、いやそこ難しいな、でまあ多分もしかしたらその今の話聞いてて、
うん、
パッと思ったのは、まあ、シンプルに YouTube でカメラのこと十分発信してるから、
うん、
まあ、若干飽きてんねんな、
あそれもあるかもしれません、
ね、シンプルにそれもあるかも、
この話も自分一回したんだけどな、
いやみたいな、ね、そう
ありますよね、
それをもう一回 TikTok でやるんだったら別ジャンルで新しい試みとしてやりたいというか、
はいはいはい、
だからその心機一転したい、
あ
そう気持ちをゼロにしてからやりたいみたいな、
全く別の話をしたいっていうか、
そう、
あなるほどね、それはもう完全な引っ越しをするってこと、もうカメラをやめて、
TikTok だけはね、
ああそういうこと、じゃあ YouTube でカメラを続けながらやこう何か TikTok で新しいことやるってこともまあ一応その範囲内には入ってるっていう、
そうそうそうそうそう、まあ例えば極端な例で言うと、今その YouTube とかでは基本カメラの話、ガジェットの話、
うん、
あとまあ旅行の Vlog とか
やってますね、
そういうのやってるけど、もう基本 YouTube ではカメラガジェットの話にして旅行の Vlog だけ抜いて TikTok に流すとか、
はいはいはい、
そういう風な、要するにまあサブチャンなのかもしれないけど、
確かに、うん、
そういう風にして区分けしてった方がなんか自分的には合ってるかもなと思ってます、
あなるほどなるほど、
うん、
それはよく分かった、
うんうん、
なんかこう一部だけ切り出してこっちになんかこう引っ越すっていうのはなんかねすごくよく分かりました、
うん、
そうですね、
まあ、でも TikTok はそんな感じかな、なんか今日その今村君と会う前に友達とその話してたのもその TikTok の話だったりしてて、
うん、ああそうなんですか、
やんのみたいな話をしてて、
はいはいはい、
そう、でも TikTok はまあ流れ的には来てるのと、やっぱそのなんかビジネスというか大人が結構使うようになり始めてるみたいな話、
あそうなんだ、そうもう最近なんか全然見なくなっちゃって、多分現代の TikTok に置いてかれてるんだけど、うん、僕
俺もね全然見てないんだけど、
そんなことになってんの、
そうなんかね大人が結構見始めてるから、
うん、
なんか中国のその後をたどるんであれば結構中国の TikTok とかではもう割と TikTok で買い物がされてたりすると、
EC 化してるんだ、
そうそうそう、
ライブコマースみたいなこと、
あそうそうそう、多分そうなんだけど、だからそういう風になってくと仮定するんであれば結構大人の人も TikTok で買い物するようになるんじゃないのっていう、
なるほどね
っていう話はしてた、
で中高生のおもちゃを超えてもっとこういろんな層にリーチできるツールになってきてるっていうことなんですかね、
っていうことなのかじゃないかな、まあ、俺らは実感してないけどね正直、
いやちょっとこれはチェックしなきゃいけないね、
そう、そう、
僕のイメージはなんか TikTok ってこう可愛い女の子とかが出てきて踊ってるみたいな、
ね、
そういう感じで、うん、まあまあ、 目の保養になるんで、
うん、
まあ、こう眺めてた時もありますし、結構それで時間解けちゃうんで、うん、あ面白いなって感じなんですけど、うん、iPhone 買ったタイミングで入れてなかったんで、そう見なくなったんですけどね、いやそんなことなって
る
んですね、
いやそうなってるらしいけどね、
いややるか TikTok、
そうなんだよ、だから俺はもうその同じことはできないと今日そいつとその友達と話しててしの身に染みて、
はい、
だから TikTok やりたいからやるとしたら別のことでやろうっていうので、今その別のこと何にしようかなっていうのを探してる、
あ探し中ね、
そう
自分探し中ですね、
そういうことです、
あなるほどよくわかりました、
はい
はい、次世代のじゃあ SNS はTikTok です、
はいTikTok でいいでしょう、まあ今のところ出てきてないからね、
ね、
もし出てくるとしてもまあ一旦 TikTok で来年とかどうなるか分かんないけど、ああそうね2022年とかどうなるか分かんないけど、
そうその遅延がなくて帯域太い帯域が必要な動画コミュニケーションってなんだろうとか思っちゃいますよね、
そうだね、
うん、だって Zoom とかもまあ一応ねモバイル回線でできるからな、
できるはできるね、できるそんなに遅延ないしね Zoom とかだと、確かに
通話はできちゃうんだよね、
うん、
で通話ができれば大丈夫っていうことは世の中にたくさんあるんですよね、困った、多分ねここはねなんかねいろんな人が多分頭を悩ましてる分野な気がしますね、うんうんうん、5G 復旧するけどなんかおもろいことできないかなみたいな、
確かにね、
うん、そんなとこですかね、
はい、いろいろ話しましたが、
だいぶ喋りましたね、1時間20分ぐらいやって
ます、あらあら、かなり好き勝手話しちゃいましたが、
いやこんなもんですよいつも、
はいはい、もうね今村君が結構ね台上げてくれてんのにほぼ無視するっていう。
いや全然あのこの辺はあ、この辺とか触ります一回。
あそうだね、え俺買ったよ。
そう買ってると思って、
いや完全に今村君の見て買った。
あ本当
そう、
いやー MKE600 ショットガンマイクですね、ゼンハイザーの。
はい
はい、あの僕最近買って、まあ、サブチャンでしか使ってないんですけど、あでも、うん、あれだわ、あのスムーズの注意喚起動画のあれを使って撮りましたけど。
いや俺もう今村君のサブチャン見てる時に MKE600 で使ってるんですけど、まあいいっすねって言ってて、うん、あいいんだと思って買った。
どうすか、
そのまま買っていい。
あいい、
なんかあのもうシンプルにあのまああのね、使いやすさで言うと俺今までソニーのマイク使ってて、そのソニーのマイクめっちゃ使いやすいのよ。
あの PCM なんちゃらってやつですよね。
あそう ECM-B1M
か、 ECM か、あれですよね。あれはあのソニーのカメラだったらホットシューからつなげられるんで、電源供給もいらないしケーブルもいらないっていう。
でしかもあの指向性変えれる、
はいはいはい、
指向性変えれるし音量調節も自動。
いやあれが一番いいよなって。
あれめちゃくちゃいいんだけど、うん、なんかあの一個だけ欠点言うなら、いやいや音質面でちょっと高音寄りなんだよね。
あなるほど、
ハイ寄り、
はいはいはい、
っていうのをすごく気になってて、でなんかそれをちょっと改善したいなっていうのと、あと今の家がめちゃくちゃ響くのよ。
あまあそうですね、
そう反響するから、それを変えたいっていうので、まあなんかどんどんどんどん欲しくなっちゃって、それ今村君やってるの聞いて、なんか欲しいってなっちゃって、でなんか1週間ぐらいいるかって悩んだんだけど、結構買っちゃった。なんか
あ買っちゃった。いやそのちょっと話戻っちゃいますけど、その新居響く問題ってやっぱりこうあの引っ越したタイミングで発生するんですよ、物がないから。
いや発生する。
そうあのでっかいやっぱりね布地とか、なんかね吸音してくれる家具とかがないと、やっぱりねあのガランとした部屋って響きますからね。
響くね。
そうそうするとこうあのカメラとかの、ま、ビデオマイクとかで撮れる音って極端にこう なんていうんですかね、こう過調性っていうんですか、こう聞き取りやすさがもうガクンと落ちちゃうんで、もうそれはね本当にねもうなんかうざったいんですよ。
いやうざったい。えでもさここの家もさ、まあ、言うなら響いてるじゃん今。
結構響いてる、
うん、のにサブチャンで聞く限りかなりいいよね。
いやだから MK600 です
よ。いやそうだよね。えでやっぱ俺ちょっと今これをまだやってないんだけど、
うん、
これやっぱ使ってんだな、あの吊るしマイクというか。
そうですね、ブームマイクスタンドっていう、はいはいはい、あのこう要はあの縦に伸びた後に横にも伸びていくっていう、うん、マイクスタンドを僕は今使ってて、それで可能な限り僕に近づけつつカメラに映らないところにこういいね、MK600 置いといて、
はい、
なるべくそのねこう口に近いところから口を狙うっていうふうにするとあれぐらいの音質が得られます。
なるほど。えあれはあれなの、ズームのんレコーダーに入れてんの。
そうですね、一応そうですね、あの GH5S の上につけて XLR 入力にできるアダプターみたいなものも売ってるんですけど、まあ、それも買えばいいのかなって感じもするんだけど、うん、一応 iPhone でも同じ音を取りたいっていう欲求もあったり、ぶっちゃけると Zoom の H5 は先に買ったんで、うん、完全に後付けなんですけど、
うんうんうん、
そう H5 に1回入れて、でそこからラインアウトで取ってそれを GH5S につないでるっていう、そういう。
あ直接でも入れてはいるんだ。
直接入れてる、あのガッチャンコするのが面倒いんで、
はいはいはい、
うん、それでもいけるんですけど、ただ H5 の充電持ちがあんま良くなくて、昨日も1回やらかしたんですけど、その喋ってたら H5 の Zoom の方の、電池切れて音切れるみたいな。
なるほどね、レコーダーの方のね。
そう、そういうの起きるなみたいな。
なるほど。
とこはありましたけどね。
はい。
ただやっぱりあのこの運用って、うん、ピーター・マッキノンとかあの
まさにそれ。
あの MKBHG とか、はい、あの辺がもうやってることで。
そうだね。
まあ追求するならここしかないっていう答えはもう完全に出てるんですよね。うん、
いや出てるね。
だって彼らのなんか撮影環境ってめちゃくちゃガランとしてて、
うん、
かつ壁とか硬そうなのに、
うん、
すごいこう声クリアに撮るじゃないですか。
いやそうなんだよ。
で完璧にこう動画とこうシンクしてるっていう。だからそのもちろんアテレコではないし、うん、ねえ、でかつ画面内に例えばこういうなんかダイナミックマイクとかコンデンサーマイクが映ってるわけでもないっていう、
うん
うん、あれが実現できる運用ってこれしかないんだなっていう。
確かにね。
そうい
やそうなんだよ。まああのねピーター・マッキノンとか MKH416 の方
で、 MKH416 も桁がちょっと1個違います
よ
ね。
そう1個高いやつだけど、
うん、
まあそうだよね、
うん、
この運用だよね。
そうただこの運用はマジで本当にまあ やり始めれば丁寧に丁寧に撮っていくなら、うん、なんかその最高の多分こうセッティングなんですけど、うんうんうんやっぱりねちょっとセッティングとして重たい。
まあそうだね、
うん、あの設置とかあの動画を撮り始めるまでに必要な工程が多くなっちゃうんで、
うん
まあ、それは若干やっぱりねあのこうボトルネックというか負担にはなってくるなっていう感じではありますけれども、
まあ
うん、ただまあ編集中にやっぱりこうあ音いいなって思える方がちょっと僕は、
ねそうだよ
ねあのね、テンションが上がるんですよね、
うん、
てか編集中にじゃあ音響いてんなって思うのが嫌だ。
なるほどねなるほどね、うん、確かに確かに
それがねストレスになっちゃう
んで。それはまあ間違いない、
うん、っていう感じで。でもまあ MK600 でも全然いいかなって感じ、
うん、いや十分以上の音質はあると思うわ、
うん、
なんかすごい昨日 の, あの YouTube のコメントでも評判良かったし。
あ本当、
うん、あ絶対こっちの方がいいですみたいなコメント多かった。
いややっぱりあのなんですか、ね、定番のねやっぱショットガンマイクってのありますよね。
いやいいさすがでした。
あとねマイクのいいところは、
うん
まあ、MKH とか MKE シリーズとかって、まあ、顕著ですけど永遠に進化しないんですよ。
あなるほど。
そう一回買ってしまえばもう永遠にそのマイクでもうかあの戦える。
確かに一生もんなのかほぼ。
そう
はあなるほど確かにね。
だから互換性とかも結局 XLR なんで、
うんうんうん、
まあXLR 端子が使える限りは使えるっていう、う
ん、確かに確かに
ところもあって。
はいはいはい、
うん、あのマイクって進化しないですからね。
確かに。いやよく考えたら確かにそうだね。
そうだから
新商品ではするけどね。
そうそうそうそういうあの話をしてる YouTube の人もなんかいて、
うんうん、
マイクは永遠に進化しないからまずそこに投資しろっていう。
確かに
永遠そのいいものをまず買ってそれでこう戦えっていうこと。
いやなるほどね確かに。
そう僕はこれを買ってみてあその通りだなってい
うはいはい、はい、
思いましたね。
確かにめちゃくちゃ納得したわ今なんか、
うん、へいうところで MKE600 いい、はい、マイクでした。
そうですね、まあ、ぜひ今聞いてる皆さんもとは言えなんか言うものか分かんないけど
もう最近ねこのポッドキャストねなんかね YouTuber ポッドキャスト化してきて。
いやそうだよね。
そうあの YouTuber しかなんか需要ないんじゃないかみたいな話も、ね、結構ね
いやいや
多いんですけど、まあまあまあそういう話をするポッドキャストです。よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、そんなとこっすかね。
はい、そんなとこっすかね。
もう喋りたいことはないっすかね。はい、
うん、
じゃあそんな感じで、じゃあこのエピソードをちょっと締めときましょうか。
はい、
ありがとうございました。というわけで
ありがとうございます。
はい、感想はツイッターでハッシュタグ、キックスまでお願いします。 YouTube で聞いていただいている方は高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、ゲストは、高澤圭介さんでした。よろしくありがとうございました。
ありがとうございます。
最後噛んだ